8月7日金曜日、今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK 工事アップ、この後8時まで生放送です。思えばですね、先週の今頃はまだ涼しいねなんていう話をしてたと思うんですよ、私木曜日確かカレンダーの写真撮影があったんですけど、ジャケット着てたもんね。
あ、
でジャケットにネクタイでもそんなに違和感なかったんですよ。で、いや週末から暑くなって梅雨明けかもなんて話をここでしてたと思うんですが、1週間経ったらもう暑いって言葉すらはばかられるぐらいになってまいりまして、
こんなに変わるもんなんだなっていう感じですよね。
なんか見てる世界が全然変わってきちゃったよね。で、変わったというとですね、熱中症警戒アラートっていうものをですね、6日、昨日ですね、発表したんです。なんか7月1日の試験運用開始以来、発表は昨日が初めてだったそうなんですが、今日もですね、このアラートが出ているということであります。で、まあ、いろんなメールもいただいてるんですけれども、こちらまずですね、ふみこさん、町田市からいただきました。近くの倉庫でピッキングの作業をしています。このご時世マスク必要ですが苦しくて、まあ、倉庫にしては環境良くてエアコンが少々効いてるんですが、多くの倉庫はエアコンなんてついてないと思います。ありがたく仕事をさせてもらってます。熱中症十分注意して今日一日頑張ってお休みに備えたいと思います。暑さに負けずに皆さん夏を乗り切りましょうと。そうですよね、倉庫の中とか本当暑くなるから ね、熱中症十分気をつけてください。桑原さん、富士宮市からいただきました。
ありがとうございます。
炎天下の田舎道で一人で歩く高齢者がマスク外せないことが気になってます。熱中症で死ぬからといっても人の目があるからと答えるんですよね。テレビが散々煽って まるでマスクしないと悪人だという風潮を何とかしないといけないと思います。命を守ることが優先だと思う次第です。おっしゃる通り、本当にご高齢の方もそうですし子供もそうですし、外で風通しいいところで周り2メーター以内人いないとかだったらね、本当はソーシャルディスタンスの2メーターだって、あれ欧米はマスクほとんどの人がしないから2メーター離しましょうねっていう基準だったんでしょう。だからマスクしてれば実は2メーター離さなくてもいいかもしれないんだけど、ことほどさようにですね、周りにちょっと人がいない環境だったらマスクも外して大丈夫、外しましょう、
外しましょう、
ね、本当人の目でね命を落としたらそんな寂しいことないですから、せっかくのね、人生なんで本当そこだけ気をつけてね、今日もぼちぼち乗り切っていきましょう。さあスタジオに長官各紙入ってまいりました、昨日のね広島原爆の日というところで、まあ、それを一面トップという新聞もあります。朝日新聞、それから毎日新聞、は広島原爆の日が一面であります。核廃絶広島の願いが遠のいているというのが朝日新聞の、まあ、一面トップ、まあね、今新業アナウンサーも読んでくれましたが、昨日の市長の、演説、まあ、コメントについて、まあ、そこら辺を引きながらというところであります。毎日新聞、75年胸刻む核廃絶と、いうことであります。まあ、これについて後ほどまた7時台にも取り上げていこうと思います。それから読売新聞、産経新聞、それから東京新聞はコロナウイルスについてが一面トップです。読売新聞、専用病棟支援金遅れと、25の都道府県で交付に目処立たずというのが出ております。まあ、これコロナ専門病院を作ろうというような試みというのは、まあ、各都道府県でやろうとしているけれどもなかなか難しいと。まあ、専用病棟を持つ重点医療機関向けの国の交付金について、25の都道府県で医療機関に交付する目処が立っていないと、いうことが分かりました。まあ、これコロナ患者優先で経営が悪化すると、まあ、病床がなかなか埋まらないとかね、そういった ことも出てきておりますんで、まあ、この契約化を食い止める狙いなんですけれども、ただその重点医療機関指定に時間がかかっているということだそうであります。それからコロナの死亡率について書いているのが産経新聞。コロナ死亡率日本 7.5% と、欧米は 20% 台で、これは持病の少なさが影響しているんじゃないかというふうに書いています。国立国際医療研究センターの大規模調査で6日分かったということであります。まあ、これね、母数となるその陽性者の数というのが、まあ、潜在的な部分も含めると、まあ、実際の死亡率とはおそらく異なるだろうというふうに思います。シンガポールなどではもう 0.1% ぐらい の、 全体でその無症状の陽性者とかも含めての、死亡率というのを測るとそのぐらいになるんじゃないかというような推計が出ております。それから東京新聞はコロナに関してですね、昨日の東京都知事の会見を引いています。都知事、帰省旅行控えて、お盆夏休み、首相は自粛求めずというところ。まあ、経済とのおまかねについても後ほど、今日のコメンテーターは元内閣官房参与で前駐スイス大使をしていらっしゃいました本田悦郎さん、経済についてのお話を中心に深めていきたいと思っております。一面ご紹介しました。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン。ニュースについてのご意見をお寄せください。この OK 工事アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私田新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。今朝のコメンテーターは番組初登場、元内閣官房参与で前駐スイス大使の本田悦郎さんです。取り上げるニュース、まずは自民党の岸田政調会長インタビューでの発言、消費税は下げるべきじゃないとだそうです。それからコロナに関して国土交通省が GoTo トラベルに参加している宿泊施設の感染対策を調査というニュースが昨日入ってきました。そして広島原爆の日、さらに中国のウイグル人の弾圧について、そして政府の税制調査会、消費増税も検討かというニュースも取り上げていきましょう。
今朝のプレゼントは千葉県果樹園芸組合連合会から梨の香水一箱です。3人の方に当たります。梨は収穫後の発送となります。産地直送でお届けいたします。そしてポッドキャストなどで番組をお聞きの方にもプレゼントが当たるチャンスです。番組ホームページにプレゼント応募フォームを作りました。こちらに住所やお名前などを登録してご応募ください。
ここが気になる。先ほど一面紹介でですね、日本経済新聞だけ、飛ばしたんですけれども、ここでご紹介しておきたいと思います。日経の一面は中国対外融資が膨張と、途上国へ強まる支配力ということですね。気になるのがですね、中国の融資で今 GDP 比で一番多いのがどこかというのが、これグラフで出てるんですけれども、GDP 比で4割中国融資が積み重なってるというのがジブチというところで、ちょっと国際面でニュースで見たことある方いらっしゃるかもしれませんが、自衛隊がですね、海外協力の一環で、海外に根拠地を設けているというのが唯一このジブチ。ここで海賊対処などに向けてですね、船をつけるところであるとか、まあそういう根拠地を作っているというところなんですが、確かにジブチには中国も根拠地を作っていて、で、それだけじゃなくってインフラ整備だとかなんとかで、かなり借金で、ズブズブになっている状態と。よく言われるのがですね、スリランカに半番取ったという港があって、まあ、ここ中国の融資で作ったんですけれども、結局返せなくなっちゃって、じゃあ借金の方に港汚せって言ってですね、99年にわたる租借みたいな感じで、確か中国がせしめたみたいなことがあってなんかして、でそこから借金付けにして、最終的には操られてしまうんじゃないかみたいな危機感が世界中で広がってるんですが、そう、途上国に対してはこうやって金でがんじがらめにすると。で、一方で、じゃあ日本に対してはどうかというと、例えば尖閣のところにですね、100日以上にわたって接続水域に中国の公船、公の船が来ていたりだとか、あるいは産経新聞が今週スクープで打ってましたけれども、沖ノ鳥島の周りで 中国の海洋調査船が来ていて、それでロープを垂らしているというだけでも、これ国際法違反なんですが、それだけでなくって排他的経済水域の中で、無人の探査船を下ろして活動させたんじゃないかと、それがしかも第三管海上保安本部が写真に撮っていて、その写真まで一面トップで産経は出していたと、これ本当に有識事態なんですが、まあそういうですね、主権を脅かすことを平気でやってくるというところであります。で、尖閣についてはですね、夕刊フジで原稿で書いたりとか、まあ、この番組でも何度も言及してます。公務員の常駐をすべきなんじゃないかとか、まあ、少なくとも調査をすべきなんじゃないかとか、で、そこでいろんなご意見もいただいたんですが、ロンドンからですね、M さんという方がメールでくださいました。ポッドキャストで聞いてらっしゃるそうです。尖閣問題で公務員の常駐とか提案されてましたが、試案、試みの案としてお聞きください。島に郵便ポストを設置し、週1回日本の船、各国海上自衛隊、あるいは海保なんですかね、が郵便の回収に訪れるという統治事実を作るのはどうでしょうか。郵便事業は主権国家の内政事業です。うちの主人はイギリス人ですが、イギリスは昔から自国統治下の戦略的に重要な遠い孤島のような場所には郵便ポストを設置して定期的に訪れ、プレゼンスを維持するのはよくある手段だったと言っています。私も誰かそれに気づかないかなと随分思っていたんですが、これを機に申し上げたくなりました。ありがとうございます。イギリスの帝国主義政策を称賛する気はないですが、尖閣の問題このまま見逃すのはまずいと思っての提案です。可能であれば、郵便を統括する総務省であったりとか、島の自治団体、政府、島の自治団体だから多分石垣市ですね、および政府防衛省などの意見も聞いていただけたら幸いです。海外に住んでますが、日本の対応の薄さとても憂慮していますと、いただきました。 M さん、ありがとうございます。いやー、イギリスのこの外交のしたたかさみたいなものをこう見る気がしますね。あのちっぽけな、しかもヨーロッパの外れの島国が世界に覇権を唱えたというのは、まさにこういった巧妙な策が、いや、統治だって自分たちでやらずにですね、その国の少数の少数派の人たちを統治側に据えて多数派と対決をさせることでイギリスに歯向かってこなくさせたみたいなですね、いや本当に狡猾すぎるというですね、そら恐ろしいことをやってきたのがイギリスという国であるというのをまざまざと見せつけられる。いや、でもこういう提案こそがですね、正攻法ではなくって絡めても含めてやるっていうのが確かに重要なんだなという、本当に貴重なご意見ありがとうございます。早速いろんな人に聞いて回ろうかなと思うんですが、他にも天気予報をやるとかですね、それだって主権国家の一つの、だって気象庁ってそういえばね、政府の機関でありますから、そこが尖閣の、天気予報を出すだけでも全く違うと、こういうことも確かに、いろんな手があるんだなということを改めて感じさせてもらいました。ありがとうございます。7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、元内閣官房参与で前駐スイス大使、現在は TMI 総合法律事務所顧問の本田悦郎さんにお越しいただきました。本田さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
私かつて夕方の番組ザ・ボイスという番組を担当してまして、はいはい、その時に本田さんにお越しいただいたんですが、あの時は確か内閣官房参与、
そうですね、安倍総理のアドバイザーということで、はい、アベノミクスを一生懸命推進していた頃、
いやー、ね、本当にその後スイス大使をなさって、そして帰国されてと、はい、よくお越しいただき本当にありがとうございます。
いやいや、こちらこそお呼びいただきましてありがとうございます。
このアベノミクスの評価であるとか、そのね、はい、大使どんなお仕事されたのかとか、いろんなことを伺っていきたいと思いますので、今日ちょっとよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオの日本放送飯田浩司の OK 工事アップでは、お聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見、そして新型コロナウイルスについて、お仕事への影響、生活の変化、政府の対応へのご意見など、ぜひメール、ツイッターでお寄せください。番組で紹介いたします。海外でお聞きのあなた、そして関東以外の地域でお聞きのあなた、メッセージ情報もお寄せください。よろしくお願いします。
ライブ配信アプリ17、ライブ配信の魅力は何と言っても、いつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、 バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。最初のニュースこちらです。自民党の岸田政調会長、消費税は下げるべきではないと発言。自民党の岸田文雄政調会長は時事通信のインタビューに答え、消費税率について下げるべきではない、 10% に引き上げるだけでどれだけの年月と努力が求められたか、なおかつ消費税は社会保障の重要な財源となっている、社会保障の充実が言われているときにこの基幹税を減税するとはいかがなものだろうかと述べました。ということで下げるべきではないと明言をしたそうですけれども、はい、本田さん、
あとただ岸田さんは別のところでね、
はい、
世界中が大規模な財政出動をしていると、日本も思い切って財政出動を行うことが大事だとおっしゃってるんですね、
はい、そうですね。
これはあの消費税減税絶対反対というのと矛盾してませんか。
うんうんうん、確かにそうだね。
消費税、あるいは消費税に限らず税金というのは上げるときも下げるときも、はい、その状況、経済状況に応じて弾力的にやるべきものなんですね。上げるけれども絶対に下げない税金というのはありえないんです。もしそういうものがあったとしたら採用してはいけないんですね、はい、で実は昨年の10月に 8% から 10% に増税いたしました、まあ、軽減税率付きですけども、
はい、
その結果昨年の10月12月期はマイナス 7% を超える非常に激しい落ち込みを経験したんですね。
年率換算
です。で今年の1月3月もこれはもうコロナの影響も少し出てましたけども、はい、あのマイナス、深いマイナス成長で、でもう今年の4月6月になると、はい、底なしに近い、GDP の下落が予想されているんですね。多分マイナス 20% 台後半が予想されているんですね。
それってリーマンショックの時
はるかに厳しいです。リーマンショックにもそれで、我が政府は、日本政府は、はい、リーマンショック級のショックがあれば増税しないと明言されたんですね。
はい、
はるかに超えてます。なんで増税を、減税をですね、
はい、
拒否するのか、私には分かりません。もう十分減税すべきであると、まあ、あの今回の場合は一時的な減税、次元的な減税ではありますけども、
はい、
思い切って減税すべきだという、そういう時期に入ってきているというふうに思いますね。それとあと外国でもですね、
はい、
あのまあ、イギリスとドイツの例は有名ですけども、世界でも20カ国ぐらい、一時減税をもう実施してるんです。
そうなんですね。
でこの面でも日本は少し遅れてます、特にイギリスは、はい、あのまあ、日本でいう GoTo キャンペーンに似たような宿泊、飲食、娯楽についての、まあ、付加価値税ですね、消費税に相当する税金、これを 20% からなんと 5% まで落としてるんです、ね、
15% 減税ってことですか。
15% 減税、これはすごいです。すごいまあ半年間ですけどね。
あ、
ドイツはあの財政規律に厳しい財政均衡主義のドイツでさえ、はい、本則を19から16に落としてるんです。で軽減税率を、これ食品ですけども、
はい、
7% から 5% に落としてるんですね。ですから、やっぱり今の危機、世界危機に対応するためには、
はい、
弾力的にこういうものを考えなきゃいかんということだと思うんですね。で、岸田政調会長はあの社会保障財源大事だとおっしゃいます。その通りです、
はい、
その通りですが、社会保障はやはり一般財源でね、補うべきであって、調達すべきであって、
はい、
消費税こそ我が命じゃダメなんですね。でやっぱり消費税というのは日本を代表する税金ともう育ってきましたから、
はい、
やっぱり一般財源化すべきであって、一応法律上目的税化、社会保障のために使うというふうになってますけども、
はい、
そもそもそういう立て付けに問題がある。消費税についてはもっと弾力的に使い道を考えるべきだというふうに思いますね。でやはり今回一時的にですね、減税しないと日本は、はい、衰退の道に陥ってしまう可能性があってですね、やはり経済政策の究極の目的は、
はい、
経政済民ですね、世を治め民を助けるというのが最終目的ですので、厳しい時にはやっぱり一時減税をやるべきだと という気がいたしますね。ですから経済が安定して、はい、国民が明るい将来を、うん、展望がですね明るくなるまで、はい、5% に減税して、で経済が安定化したら、はい、直ちに 10%に戻すということをやらないとやはり国民の理解は得られないんじゃないでしょうか。
一部にはその8に戻すみたいなことを言う人もいますが、はい、8じゃ足らない、5まで
いかない、8じゃ足りないですね。というのは軽減税率はすでにもう8になってますので、軽減税率以外のものを 2% 下げて、はい、軽減税率つまり食料品は下げないということですので、
う
ん、
そうですね、
どっちかというと、うん、富裕層の方高所得者に有利になるような減税になってしまうんですね、はい、ですから今回はアベノミクスの原点、アベノミクスが始まった時は 5% ですので、はい、原点に一回帰ってみると、
はい、
そこから経済の状況に応じて経済が安定してくれば、うん、失業率とか物価上昇率とか経済成長率とかそういうものを見ながらですね、元に戻していくということが大事で、仮にですね半年って時間区切ってしまうと、はい、半年後に増税があるんだろうとみんな予想してしまうんですね。
そうですね。
そうするとせっかく消費税を減税してもみんな消費しなくなっちゃうんです、
はい、貯金に回っちゃう
んですね。貯金に回っちゃうんです。ですからみんなが消費してくれると、そのためには将来明るく なると、必ず明るくなると、うん、明るくなったら、増税してもそれは耐えられるでしょうと、うん、それまではできるだけ貯蓄は少なく、消費に回るというふうな仕組みを作っていく必要があると思いますね、
はい、おはようニュースネットワーク。この時間取り上げるニュースはこちらです。国土交通省が GoTo トラベルに参加している宿泊施設の感染対策を調査。国土交通省は昨日、観光支援事業 GoTo トラベルに参加している宿泊施設が新型コロナウイルス感染対策を十分に講じているかどうかを調べる抽出調査を実施しました。夏休みの旅行シーズンが本格化するのを前に、利用者や地域の不安を払拭するのが狙いです。対策が不十分な施設には指導をし、応じない場合には事業登録の取り消しも検討します。なお調査結果は後日公表するということです。6日から7日ですから昨日今日でチェックをするそうですけれども、GoTo トラベル、ね、いろいろ批判も上がっておりますが、小田さんどうご覧になってますか。
はい、この感染対策を調査すると、守られているかどうかっていうのを調査すると、はい、いうこと自体はいいことだと思いますけども、ただもっと以前の問題としてですね、GoTo キャンペーン、 GoTo トラベルについては少し不十分な点が目立つなという気がします。つまりコロナ対策をですね、はい、経済の目で見るともちろん一番大事なのは重症者の治療というのが一番大事なのはその通りなんですけども、本来の経済の目から見るとですね、やはり感染予防と、それから経済回復、この2つをどう実現するかということなんですが、この2つのことは完全に矛盾するんですね、
はい、
つまり人が動いたら経済は良くなります、だけど感染します。この矛盾をですねどう解消するか、
はい、
これはなかなか難しくて、でやり方としてはまずは感染が収束するまではGoTo トラベルは待つと、つまり外にはなるべく行かないようにするというやり方が一つあります、
はい、
これは最初の、緊急事態宣言の時にやったやり方ですね、でもう一つは、動いてもいいけれどもその前提として PCR などの検査を徹底的にやると、で、感染者についてはゆっくり休んでいただくと、はい、で感染の陰性者ですね、
はい、
感染はないだろうと、もちろん偽陽性のケースもありますけれども、基本的には陰性の方に出て行ってもらって世の中の経済を動かしていただくということ、現段階で言えば後者の方が現実的だろうなという気がします、
はい、
ところがそれが十分に行われてないんですね。ですからやはり GoTo トラベルをこれから継続してやっていくためには徹底した検査しかないということなんですが、どうも日本の検査数を見ると外国のもう一桁二桁少ないんですね、はい、例えばドイツなんかでも1日20万件やってるとか、アメリカでも50万件100万件やってるとか、北京じゃ1日100万件やったとか、それに比べると日本はもう全然少ないんですね、はい、ですから基本的にPCR 抗原抗体検査はですね、いつでもどこでも誰でも何度でも 無料でできるだけの体制を一刻も早く構築していただきたいと。そのための予算は、はい、GoTo トラベルキャンペーンよりもですね、はるかにプライオリティが高い重要な予算だと思います。これをやらないで一生懸命で GoTo トラベルだけやりますとですね、はい、地方に日本全国各地に、ウイルスが蔓延する可能性がありまして、そうなればやっぱり地方はドクターがお医者さんが少ないんですね、はい、治療できる体制がまだ十分じゃない、医療崩壊が起こりますね。その辺が本当に心配ですね。
これその医療崩壊の面でやる言うと、まあ、今までその結構意識的に PCR を抑えてたという部分があって、はい、それはその今指定感染症だから、はい、全員陽性が出た人は全員収容しなきゃならないというところがありますよね、はい、これ一部には指定感染症を外したらどうだと、はい、こういうもっと柔軟にそうしたら治療ができるじゃないかというような指摘もありますが、これどうですか。
は
い
は
い、
そうですね、現在では指定感染症の第2類ですか、
はい、
入院措置を取らないといけないんですね、確かに重症者あるいは中等症者についてはそうかもしれませんが、
はい、
そうでない人も非常に人数的には多いんですね。
若い人
です
からもっと、
若い人は全く自覚症状ない人が多いので、まあ、そういう人たちにとってはですね、まあ、ホテルを活用するとか、
はい、
やはり病院のベッドはもっと重症者に優先的に使っていただいて、で場合によってはですね、まあ、中国で一時期ありましたけども、
はい、
そういうその陽性者専用の収容施設を作ると、まあ、プレハブでもいいと思います。エアコンをしっかりやって、
はい、
衛生管理をしっかりやればですね、ちゃんとした鉄筋コンクリートの病院でなくてもですね、プレハブでも、いいと。例えば代々木公園に作るとかですね、郊外に作るとか、
はい、
あるいはオリンピックの施設、まあ、当分やりませんから、オリンピックの施設に体育館に入っていただいて、ベッドを持ち込むと、いうこともあると思います。まあ、場合によっては選手村を一時期使わせてもらうとか、
はい、
もっとその収容能力をまず増やすということが、同時あるいは前提条件となると思いますね。
一部にはその若い人たちはそんなに重症化しないというのもあるから、その年齢で区切ってで、例えば49歳までの人は外で経済活動してもらう、うん、でそれ以外の人はリモートワークを活用するなどっていうような、うん、今までにない形ですけどね、うん、年齢で区切るっていうのは、うん、
はいはい、
それは現実的には難しいんですかね。
まあ、年齢で活動についてガイドラインを出すと、はい、いうことはあり得ると思うんですが、うん、問題はですね、本人が自覚してない人こそ人に移しやすいっていうところなんですね、はい、ですから自覚症状が出る直前が一番感染力が強いという厄介なウイルスらしいので、
はい、
そこは自分がどうなるかということと、それを移してしまう可能性がどうかという、うんうん、もう両方考えないといけないので非常に難しい。特にお年寄りに感染した場合ですね、
はい、
お年寄りの場合には重症化率、致死率が高いんですね、うん、その辺のところをどう乗り切るかという問題はありますね、
うん、じゃあやっぱり収容能力をまず高めてというところが、
は
い、では続いてこちらのニュースです。
広島への原爆投下から75年。
被爆75年という節目の年であります。我が国は被爆三原則を堅持し、つつ立場の異なる国々の橋渡しに努め、各国の対話や行動を粘り強く促すことによって、核兵器のない世界の実現に向けた国際社会の取り組みをリードしてまいります。
昨日の平和記念式典での安倍総理のスピーチを聞きいただきました。昨日原爆が投下されて75年となる原爆の日を迎えた広島、平和記念式典では、被爆者や遺族の代表をはじめ安倍総理ほか83の国の代表などが参列しております。まあ、この核兵器全廃条約への加盟というのを広島の市長松井一美さんは求めたなどが紙面には出ておりますが、どうですか、どうご覧になります。
そうですね、もうあれから75年経つんですね、
はい、
広島長崎への原爆投下本当に痛ましいことで、犠牲になられた方に心から哀悼の意を表したいんですけれども、例えばその私ソビエト連邦時代のモスクワに勤務して おりました。1985年から7年まで、でその時にいろんなソ連の方とお付き合いしたんですけども、
はい、
幾度にですね、広島って ていう言葉を使うんですね。ですから、まあ、彼らはあの核兵器を大量に持っているんですけども、
はい、
一般の国民はやはり持っているからこそ核兵器の怖さというものを感じていらっしゃるんだと思うんですね。で、例えばあのソ連の人に会って日本に行きたいという人がいたらですね、日本のどこに行きたいのかと聞いたら、はい、ほとんどの人は広島って言うんですね。普通京都って言うかと思ったんですけど、
そうです
ね、広島、それぐらいやはりあの意識が強いんですね。ですから、その後私あのスイスで大使をやってたんですけども、はい、スイスでは国中ですね、至る所に核シェルターが あるんですね。で、まあ、今使われてませんけども物置になってますけども、
はい、
あのソ連が崩壊するまでは法律で義務付けていたんですね。家を作る時には必ずシェルターをつけなさいと。で、実際1年に1回とか避難訓練もやってたんです、ね、
そう
なんですから核の脅威というのはまさに現実の脅威だったわけですね。で、ただ実際にはですね、はい、もうすでに相当数の国家が核兵器を持ってます。で、これを前提にするとですね、次の一歩っていうのは非常に難しくなる。廃絶、核廃絶はいや素晴らしいんですけども、それは極めて困難で、仮にですね、物理的に廃絶できてもですね、人間の頭の中にはこう核兵器を作るノウハウって入っちゃったんですね、
はい、
ですから、まあ、ちょっと逆説的に言えばですね、一番危険な時期というのは、核兵器が廃絶された瞬間が一番危なくて。
なるほど。
ライブ配信アプリ17、ライブ配信の魅力は何と言っても、いつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や、著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
続いて教えてニュースキーワードです。マーダン・ギャパーさん。マーダン・ギャパーさんという方はイスラム教徒でウイグル人の31歳の男性、お仕事はモデルをされているということであります。この男性が撮影した動画が今ニュースになっております。イギリスの放送局 BBC はこのほど、ウイグル人のマーダン・ギャパーさんが中国新疆ウイグル自治区の強制収容所で携帯電話で撮影したとする動画を入手しました。ギャパーさんの家族が BBC に提供したこの動画では、窓に鉄格子のはまった部屋の中でギャパーさんが左手をベッドに手錠でつながれているという様子が映し出されております。中国政府が再教育施設と呼ぶ場所には過去数年間で100万人ものウイグル人が拘束されたとみられております。当然こういうのが出るとなると、ギャパーさんご本人のね、
そうですね、
身の危険がというところもあるんですが、はい、まあ、ご親族の方はインタビューに答えていて、それであっても、
はい、
国際的な目で救い出さなきゃいけないから、
うん、
リスクを背負ってでも公開したというふうにおっしゃってますね。
そうですね、よく映像が外に出せましたね。
本当ですよね、
まあ、これがきっかけになっていろいろ問題提起ができればと、気がしますね。
これ中国のこの問題、ここのところ BBC は特に、ね、
はい、
中国大使に対して、はい、映像を見せてこれどうなってるんだと迫ったり、はい、いろいろやってますよね。
そうですね。実は私ウイグルという聞くと懐かしい思い出があるというか、はい、気持ちがするのは、
はは、
私は世界銀行ワシントン DC にあります、
はい、
世界銀行でソ連が崩壊した後ですね、中央アジアを担当したんですね。でウズベキスタン、カザフスタン、トルクメニスタン、アゼルバイジャン、
はい、
キリギス、そういった国を担当してました。あの辺の随分半年一年駆け巡ってたことがありました。国づくりを手伝ってたんですね。で、まあ、ウイグルはそのちょっと東なんですけども、
はい、
その出張、その世銀から出張するグループのメンバーにですね、
はい、
生まれはウイグルですと、民族的には、ウズベク人で、パスポートは 中国人ですから、まあ、中国国籍ですけども、
はい、
で教育は高校大学はアメリカと、そういうふうな方が女性ですけどいらっしゃって、まあ、一緒に中央アジアの手伝ってたんですけども、まあ、非常にウイグルって面白いっていうか、
はい、
まあ、言葉はとか文化は、うん、トルコ語に近いんですね、
はい、
で文化も全く中国文化と違いますし、でそういったところの人権弾圧が非常に問題ではあるんですが、どうもともすると日本ではね、内政問題だと、内政干渉しちゃいかんという自己抑制が働いてしまうと思うんですが、そうではなくて、やはり中国内部の人権問題に我々はもっと関心持つべきですね。これはウイグル、シンジャンウイグルだけではなくて、チベットでもすごいこう人権弾圧が起こってまして、でそれを、まあ、問題を解決する一つの論理として緒方貞子さんが提唱された人間の安全保障と、
はい、
普通安全保障というのは国家の安全保障なんですけども、国家がうまく機能しないときは直接国際的な救済の手を差し伸べましょうというのが、まさに人間の安全保障の発想なんですね。ですから我々も真剣に考えないといけないという問題だと思います。特に日本の企業はですね、
はい、
中国にサプライチェーン持ってます、
はい、
中国の企業とたくさんその密接な経済関係を持ってますので、そのサプライチェーンの企業自身が人権侵害してるとそれはもう問題外なんですが、そのサプライチェーンに組み込まれている中国企業の関連会社にですね、そういったウズベキスタンの人権侵害に加担している企業が含まれているかもしれない、
はい、
それが将来知れ渡ってしまうと、当該日本の企業がですね、国際的な批判にさらされる、
はい、
いわゆるレピュテーションリスク、評判リスクというものにさらされてしまうというのを十分日本の経営者は注意すべきだというふうに思いますね。
近頃オーストラリアのシンクタンクがこの人権弾圧、はい、ウイグルでの人権弾圧に関わっている、
はい、
こう世界的な企業というのを発表しましたよね。
そうですね、
日本企業も入ってませんでしたっけ。
入ってます、はい、
そうですね、
名指しされてます。
だから、はい、それとかってやっぱこういう人権に対してとかっていうものに、欧米諸国はより一層こう、敏感になってきてるんですか、
ね、非常に敏感ですね、特にオーストラリア、ニュージーランドは非常に敏感になっていて、で、まあ、人口の比率からしてもですね、オーストラリア、ニュージーランドの中国人の比率、中国系の人の比率が非常に高まってきて、
はい、
それがまさに国政を動かしているという状況もそう遠くないんではないかと、実際相当影響を受けてます。で首相もですね、
はい、
アメリカ、オーストラリア、ニュージーランド、それに今日本も呼びかけられてますけども、連帯してですね、中国にどう対峙するかと、
はい、
いうことをみんな考えてる、そういう時代になってきました。
ここのところ、ね、静かなる侵略、サイレントイベージョンという本が売れてますよね、
はい、
あれを読むと、こういかに巧妙にその国の政治に入り込んでいくかっていうの
も、そうですね、
見えますよね。
でやっぱり中国自身もですね、相当危機感を持ってましてね、やはり外貨が足りないんですよ。
あ、そう
なんですか。で以前は、はい、どんどん資金流出、資本逃避が起こってもですね、
はい、
経常収支黒字でカバーできてたんですけども、
あ、
米中の貿易摩擦で、
はい、
経常収支黒字が減ってしまったと。そこに中国の特権階級がどんどん資本逃避で、
はい、
国際法の収支上ですね、誤差脱漏という名前で出てくるんですけども、
はい、
よくわからんという、それがどんどん出てってしまって外貨が足りないんですね。にもかかわらず一帯一路という戦略はまだ維持してますので、
はい、
例えばスリランカのハッパントッタという港ですね、
はい、
それからギリシャのピレウス、それからイタリアのトリエステ、そういった地中海の港を抑えようとしてるんですね。で資金をどんどん貸し付けて返せなかったら99年の租借権と、
はい、
つまり主権の制限をするわけです。これは国際法違反、国際ルール違反です。普通そういえばもし返せなかったら債務返済とか、はい、猶予とかですね、そういうことをやるんですけども、そういうのを全部無視して全部超中国の利権を世界に広げようと、つまり中国の世界支配の一つの道具として使われているんですね、一帯一路は。それみんな気がつき始めたんです。ですからいくら、まあ、どこの国もやっぱり資金は足りないと、インフラも大事だというのは分かってます。だけど中国の図式に完全に乗ってしまうと危ないよというのが最近分かってきたんじゃないとかと思いますね。
今日のキーワード、マーダンギャパーさんでした。 メールやツイッターで感想様々いただいております。戸田市39歳リンタンさん、消費税を下げるべきではないという岸田さんの会見、消費税が本当に社会保障に使われているのかもよくわかりません。今リーマンショック以上の不景気ですよね。本田さんおっしゃる通り、消費税減税すべきだと思います。本当に生活に困っている人が多くなっています。その人たちを助けることこそが社会保障なんじゃないでしょうか。もっと国民のことを考えてほしいですというふうにいただきましたね。え、確かに失業率もまたちょっとずつ上がってきてるし、いろんなところに影響出てますよね。
そうですね、おっしゃるように、はい、消費税というのは社会保障目的税で全部社会保障に使えというのが建前になってるんですけども、うん、実は使われてません、
うん、あ、やっぱりそうなんですね。
で、5% から 10% に増税された時もですね、うん、13兆円の増収があったんですね、うん、でそのうちの、
ちょっとそれじゃ後ほどまた、
あ、時間ですね、はい。
さっきちょっと途中で切れてしまったところがありました。消費税の使い道について、なんか社会保障でがんじがらめみたいなイメージもありますが、はい、どうなんですかね。社会保障にちゃんと使われてるんですか。
基本的には使われてはいるんですけども、増税、特に最近 10% に去年の10月、
はいはい、
で、アベノミクス全体からすると5から10に上げたんですね、
う
ん、
そうですね。
この 5% への増税、 5% の増税ですね、増税幅、はい、これで大体13兆円ぐらいの税収が上がってるんです。そのうち 5.3 兆円、半分近くですね、
はい、
借金返済に当ててるんですね。つまり国際整理基金に当ててるということで、社会保障に使ってないんですね。
なるほど。
ですからそんなに急いで借金返済をしてどうするのと、
はい、うん、
後でも申し上げますけども、やはりこの財政を解決するというためにはですね、
はい、
地道に借金返してもダメなんです、
うんうんうんうん、
借金が増える以上に経済を大きくするしか方法がないんですね。ですからその辺のところはやっぱりしっかり抑えて経済政策を打っていってほしいなという気がします、
はい、まさにそこのところをこのスクープアップのゾーンでは議論していきたいと思います、続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。政府の税制調査会が財政悪化を懸念、消費増税も検討か。5日水曜日のニュースではありますが、政府税制調査会はウェブ会議方式で総会を開催しました。この会合では新型コロナウイルス対応で財政悪化が一層深刻になっていることを懸念し、消費税の増税を中核に据えた骨太の議論が必要ではないかといった意見が出たということです。今増税かっていう話ですよね。
ちょっと信じられないですね。
これでしかもその理由が、財政悪化がっていう、この借金がいっぱいあるんだみたいな、よく聞く議論ですよね。
そうですね、だからこういうことをおっしゃる方のバックグラウンド、どういうバックグラウンドでこういうことをおっしゃっているのか本当に知りたい気持ちですね。つまり、アベノミクスの下で7年間我々はもがき苦しんできたんですよ、
はい、
で借金を返済するしてもですね、例えばもう1000兆を超えてます借金、
はい、
毎年2兆円ずつ返していっても、ほな無理ですけど、毎年2兆円返すのでも1000兆ですから、
500年かかると、はい、
500年かか
る、そういうことになりますね。
そういうことをやってはダメなんですね。ですから問題は、はい、その債務の総額をGDP で割った値、つまり経済規模に対して借金がどれだけありますかと、
うん、
それを徐々に徐々に減らしていくというのが財政再建なんですね、はい、ですから今までデフレの真っ最中ではこれが上昇してきたんです。つまり GDP は増えない、
はい、
逆に若干減り気味、デフレですから、で債務はそうは言っても財務省も一生懸命デフレから出ようとしてお金を使った
経済対策
で、債務が増えて GDP が減ってしまった、
はい、
もう完全に破産してしまいました。だからデフレの状態がもしずっと続いたら日本の財政は破綻します。ですから日本 の財政を健全化にするためにこそですね、
はい、
今は増税ではなくて減税から始まって、経済規模を大きくして税収を上げていくということをまずやらないと、 増税から入ってしまったら、はい、経済が収縮します、
うん、
かえって財政は悪くなります、
うん、
そういう見やすい論理をどうして分かってくれないのかというのは非常に私自身歯がゆい気持ちがします、ね、
よくあのアベノミクスの出発の時に、ね、あのこれだけ借金があるんだから家計に例えて借金を返さなきゃなんないんだっていう、はい、議論がありました。でもそれはまさにその増税から入るっていう道ですよ ね、これアベノミクスっていうのはそっちじゃない方法を取ろうとした、
そうです、
うん、稼がなきゃなんない
そうです、うん、あの経済日本経済には例えば家計はいっぱいあるんですね、
はい、
日本は人口1億2600万いますからそこには家計がいっぱいあります。その家計一つ一つとですね、
はい、
公共セクター日本の政府セクターこれ1個しかありません、
うん、
ですから政府と家計は比較全く比較できないんです、で政府はまず第一に永遠です、
うん、
あのクーデターあれは別ですけども、
はい、
あのそうでもない限りは永遠にありますので、うん、いつまでに借金を返すということはありません、
うん、
でもう一つ政府は通貨発行権があります、
はい、
ですから論理的にあのデフォルトは起こしません、
うん、
常にお金をすればいいんです、
うん、
もちろんすれすぎるとインフレになりますけども、はい、今インフレにならなくて困ってるんですからその問題は当面ないんです、
うん、あのよくインフレターゲットって言って、これあの 2% とか言うと、それを超えてインフレになるじゃないかみたいなことを言いましたけど、今はそこにすらいかない
いかないです。全然半分もいかないです、
うん、
今まさに足元マイナスですからね、
はい、
コロナのおかげで、まあ、これはちょっと異常ですけども、それでもコロナの前からほぼゼロですね、
はい、
あの消費者物価指数ですね、
はい、
ですから先は長いんですよ、
うん、
で仮に 2% を超えても、
はい、
実は何の問題もないんです、
うん、
それはあの 5% 10% はそれは問題です、
はい、
でも 3% ぐらい少しあのオーバーしてもう全然問題なくて、むしろオーバーして上からゆっくり軟着陸させていくと、これ
あ
のオーバーシュートコミットメントっていうね、日銀がよく使ってますけど、
はい、
そういうことなんですね、
うん、
つまり国民に将来消費が活発化してくると、そうすると自然に緩やかに消費者物価も上がってくると、
うん、
そうすると賃金も上がってくるんだということを実感してほしいんですね、
は
い、それがない限りなかなか日本経済は浮上できないです、
ね、うん、なんかもうあの90年代から始まるともう間もなく30年以上この状態が続いていて、GDP が伸びていない状態が続いていると、もうなんか日本は成長しないんだからさ、借金をちゃんと返していかなきゃいけないんだよみたいなことを言う人もいますけれども、日本は成長しますか？
します、
うん、
しないと先進国の地位から転げ落ちます。もうすでに半分転げ落ちてますけどね、いろんな指標を見ても、
はい、
例えば20年ぐらい前はいろんな指標、例えば一人当たり GDP でも労働生産性でも、
はい、
日本が1位だったんですよ。
うん、
もうアメリカをもう時々こう時々っていうか指標によってはアメリカをしのいでたんですね。
うん、
ところが今やみんな30位超えてますよ。は
い、
もう OECD の先進国クラブの中では、はい、最下位に近いんですよ、
ね。
それだけ伸びなくなった。つまり若い人の開拓精神というかアントレプレナーシップ、はい、企業家精神が萎えてしまった、それからもちろんあの国民も消費しなくなってひたすらお金を貯めようとしてしまう、
はい、
それは将来に対して不安があるからですよ。誰でもやっぱり貯蓄しますよね、将来に不安があれば。ですから悪循環がまた始まりつつあると、
はい、
アベノミクスでようやくまあ、ちょっと良くなったんですよ。特に2013年、初年度はものすごく良かったんですよね、その翌年の2014年の増税で水をかけられてしまって、その後はなかなか浮上できずという状態が続いて6年間続いてしまうというのが事実ですね、
はい、これあのアベノミクス3本の矢って一番最初にありました、
はい、
財政と金融政策、はい、それから軌道、まあ、構造改革なども含めてと、
はいはい、
で特に財政と金融っていうのをとにかくちゃんと打ち込んでいくんだと、
はい、
でそこでメディアがやってきたことは、財政をガンガン出すっていう公共事業重視の古いタイプの経済なんだみたいなこうレッテル貼りみたいなのがあった、でも実際に決算の書類とかを見ると初年度はちゃんとこうきちんと出していたけれども、その後って結構実は渋かったりしましたよね。ここをもう一回起動すればまた浮上していくっていうことですか？
あの財政だけではダメです。
あ、
あのやはりアベノミクス最初に始めた時はですね、
はい、
一番中心は金融の緩和だったんです。よく黒田バズーカと言われた、
はい、
1年間で60兆、まあ、いずれあのその翌年には80兆にしましたけど、1年間で80兆円の長期国債買っていったんですよ、
はい、
そうするとお金がたくさん民間に出るはずだったんです。ところが民間の資金需要が出てこなかった、
はい、
でどうなるかというと 国債買いますから、その国債代金を民間に払おうとするけども、銀行が引き出さないもんですから、日銀に溜まっている準備預金が莫大な量になってしまったんですね。ですからやはりマインドが変わらないと、せっかく日銀が準備預金をという形でお金を吸ってもですね、それが民間経済に流れていかないんですね。それを助けるために、やはり財政が必要なんです。財政というのは強制的にお金出ていくんですよ、民間に。財政支出すればお金が民間に行きますから、金融だとみんなお金借りてくれないとなかなかその先に進めない。
溜まっちゃうわけですね。
溜まっちゃう。ところが財政はドッと流しますから、だからやっぱり両方やるのが一番いいんですね。でやはりあの日本の運用を見ますと、確かにあのアベノミクスも名目 GDP 増え、若干増えてきましたので、税収上がってるんです。ところが歳出をカットしてるんですね。ですから勢いが失速しちゃってるんです。これがこの6年間だったんですね。ですからせっかく成長率が徐々に戻ってきてるのに、なんで勢いがないんだろうと。消費者物価指数がね、まあ、0と1の間ですよ、こんなに勢いがないの。そうするよく考えてみると、知らず知らずの間に財政は緊縮してたんです。なんで財政緊縮したの。それは歳出をカットしたからです。つまりプライマリーバランスね、よく言われる、その2025年目標を一生懸命守ろうとして、まあ、財務省真面目な役所ですから一生懸命頑張ったんです。でも頑張りすぎたんです。
頑張りすぎた、
早すぎ。もっとゆっくりやって、まずは経済、そういう考え方に基づいてなかったのが間違いのもとだったんです。
なるほど。まあ、政府税調の話からアベノミクス、その原点という話までいただきました。
ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございました。この飯田浩司の OK 浩司アップは東京有楽町の日本放送で月曜から金曜朝6時から8時まで生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したあなた、ぜひラジコのタイムフリーサービスで新型コロナウイルスに関しての最新情報、ニュースやスポーツ、エンタメなどをぜひチェックしてください。さらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中。スタジオで撮影した写真などもアップしています。そしてもう一つ、私飯田浩司、夕刊フジで毎週火曜日に飯田浩司のそこまで言うかを連載しております。こちらもぜひチェックしてください。